11月30日ま、すいません、ちょっといきなり噛みました。11月30日まで、神戸ポートアイランドの神戸動物王国で体験できる匂い。この匂いとは、なんだ？おはようございます。馬場ひろふみですと。
おはようございます。増井たか子ですと。
おはようございます。ついの父ですと。
今日ね、僕はあの新神戸からこっちへタクシー乗るでしょ。
はい。
いつもそのタクシーとか乗ると結構情報がね、運転手さんと喋ってると情報が得たりできるやん、
はい、
で今日ね、僕は全然知らなかったんですけど、うん、お客さん今日はね、今日からもう4日間か5日間ぐらいね、うん、神戸大変なことになりますよって。
なんで大変な、
なんで
だって神戸マラソン終わったよ。
終わったでしょ、
うん、
実は、うん、学会、
あ、そうなの。
消化お医者さんね、
うん、
消化器系、
うん、
で日本でお医者さんの、うん、そのいろんな耳鼻科とか眼科とかあるやん、うん、外科とか中で一番多いのが消化器系のお医者さんが一番多いね、で、
うん、
だいたい、今日の夕方ぐらいから始まって、うんうん、5日間やるんですよ。それで2万人ぐらいが
ギャーの、
ギャーの、
うわちゃ
ー、せやから、
はい、
もうすごい小虫、当然駅とか、
ね、
ホテルなんか満杯、
ホテル満杯、
ね、タクシーもなかなか捕まらないかもしれない、ね、
それで、お店、夜のお店、はい、
あ、食事とかの
満杯、
満杯、
うん、
うわ
これね、すごい、なるほどな、さすがお医者さんの学会やな思ったんがね、
うん、
神戸牛があるじゃないですか、
はいはい、
神戸ステーキ、
はい、
な、高いやん、
はい、それもちろん
食べられ、普通すっとなかなか行けへん、
行かれやん、
そうそうそう、
予約取れへんねん、
もうっそ
れほんま大門ムチコの世界や、
一番ええとこから行くんやな、
ドクター X の世界です。
メロンも売り切れてんのかな、
はい
はいはいと踊りながら
一徳さんや、いやほんまにだからすごい潤うんだよ、神戸の街は。
いいですけどね、
だから全国から来るわけですから、
うん、
そうなんや。
それでね、これも、まあ、その運転していただいた方から、うん、運転さんから聞いた話で、うん、ほんまかどうか知らんで、
うん、
せやけどその免お医者さんでもその免許をこう、ね、更新していかなあかんわけですよ、
う
ん、
そりゃそうです
ね、一回取ったらずっと行けるわけ、
ね、それは無理無理、やっぱりなんかあるんでしょ、
ちゃんとチェックがね、あるんですよね、うん、でその時に学会に参加してたら、
うん
ね、例えば80点が合格点やとしたら、うん、40点ぐらいで合格できると
。そうか、やっぱりちゃんとそうやって日頃勉強していますよっていう姿勢が評価されると。
評価される、だからみんな来る。
ああそうか、うん、ほんで別にそこのご当地の美味しいもん食べれんねんもんな。
食べれるし、それでまあ、これはおっぴらに言ってはいけないことなんやけど、そのお医者さんと製薬会社いうのはもうつるんでるわけじゃないですか。つるんでるっていうか、うん、
まあまあだって密接なね、
当たり前やないですか、その関係性が、うんうんうん、だから今はもう接待なんて言葉を使ってはいけない、
はい、
で勉強会がいっぱいあるらしいですよ。
やっぱりタクシーの運転手ってあんねん、いろんなところ
で、ね、勉強会の後ちょっとお疲れ様でした、
知らんけど
俺は
運転手さんから
運転手さんがな、もう聞いた運転手さんも聞きたくないけど、うん、もうその自慢話みたいに聞こえてくるわけ、
うん、だからちょっとこう
お客様の
まあ1時間ぐらい勉強会みたいなのして、そこから流れていくと、
ね、お疲れ様でしたか、ね、
先生美味しいステーキございますんで、
わっちゃ
ー、いろんなお店もございます、
ね、いろんなございますみたいな、
で神戸牛売り切れ、
そうそうそうそう、
すごいね、
牛丼とか言ったらバカ者みたいな誰じゃ持ってんねん
そんな牛丼美味しいですよけどそば飯ではないんです。
いやそれはいろいろあるでしょ。
ああそば飯もね、
ね、僕は京都ですけど、京都ってね、JC、うん、日本青年会議所、はいはい、あれ の、はい、必ず総会は年1回、うん、
京都
である
んです。そうなん、うん、 いろいろ点々と
捨てない、そういうイメージありますよね。
絶対京都で一回やるんで、その時は京都はもうすごいですよ。飲み屋っていう飲み屋、
超満員、
料理屋いう料理屋、
超満員
取れません
すごいね、
俺なんかもうすごい馴染みの店あるやん、うん、そんな学会あのそういうJC の集まりだと知らんと電話したりして、パンバさん今日ごめんな JC やで言われたら、あ、しゃあないな、
あ、もうしゃあないで引き下がるわけ
やお決まりみたいな、
じゃあもう稼ぎなはれやみたいな ね、
まあ、ね、稼ぎ時ですからな、
そうそう、だから、ね、まあ、こういうあの神戸って結構学会多いでしょ、
あのね、ポートアイランドが、はい、あのやっぱりあのなんだっけさ、医療都市みたいなので、うんうん、結構いろいろと集まってますからね、
そうなんよね、
だから最先端医療の
すごくいいことですよ、町の、うん、その活性化、う
ん、はい、
ね、
ね、
うん、だから今日から5日間
よかったね、神戸マラソンとガッチャンせんで、
そう、で、まあ、ガッチャン専用にした
そうやわな、そりゃそうやわ、
そんなややこしいもんな、走られたかなんかなんだもん、はい、であれみんな速いやつばかれたんやけどもうマットみたいに6時間13分 も
完走したらしいっすよ、
なんか知らんけどちくわばかり食ってたらしいやないか
い、うまや
すごい感想のメダルを今日はかけてね、
もうメダル山ほど持ってますねんって、もう感じ悪いってあれやしない
メダル
何個持ってるかね、
メダル持ってるからエッチな前ないで、
ねえ、
でも来週また走
る、朝来週大阪マラソン走る、
そんな普通そんなに調整とか休養期間がいるんちゃうの
そんなもんマラソンなんてさ、はい、レースに出るような人は、うん、そんなもん1週間で出ないですよ、
ねえ、
調整1ヶ月なんかでももっとかかるよ、
ね、
それいかに走ってないか真剣に
今度は何食べんのやろ、神戸はちくわでしたけど今度は何ですかね、餃子何やろ、
なんかもう、楽しみらしいですよ、その
あ、そう、食べるのが、ね、
食べるのが
けど、
え、ステーキ、
たこ焼き、なんでステーキやめなさい、神戸牛も出えへんのにここでもたこ焼きや、
たこ焼きか、
あ、なまあ行って、うん、今日ね、
はい、
昨日、
日曜日
無事完走したけど、
けど僕らほんま思うんですけど、あの体重別ってありますよ、あの柔道なんかレスリングとか、体重別でマラソンやらしたらすごいと思いますよ、
そんなもん意味ないじゃん体重別
いやいや、あ、いや、ありません、体あんだけね超えててね、よう膝悪せんと思うんですよ僕、
確かに、ね、
腰とか、
あ、まあ、
まあ、すごいと思いますよ、
いや、それは一生懸命走ってる人の話や膝壊したり、
でも一生懸命じゃなくても一応負担かかるやろしね、
そうですよ、だから体重別やったら結構
なんかさやけど、すごい、いつもね、例えば競馬とかでも、まあ、大体彼の、人となりは分かっていただいてると思うんですけど、はい、結構こう理屈多いやろ、
おいおい、
はいはい、
ここでなんかずっと今走る何日前から、うん、なんか、こうダイエットしてる、
なんかカーボナントラカンチャラカンチャラね、
炭水化物取らんとかね、
そう炭水化物取らん、
でその直前にガーン食べるんでしょ、
食べるとこういくんです、で今弁当も、先週までね、
はい、
食べないな、
そう
ご飯食べてへんか
った、何をして
くれたやろう、ね、
それまでよ
う食べてたのね、もうそういうことはそういうことはよう知っとんね
もうほんま、
ただそれが実践に結びついてないだけがやっぱり辛いとこや、
ほんまね、何か言うたら言いますからね、
言います、言います、
でも知らんとは言わん、
乾燥したこと偉いんちゃうん、
いや、あ、そんな大したことない、
いやいやいや、ね、
もう俺はなんかそういう意味ではね、はい、師匠にね、そのな一人競歩で歩いていってほしか
った
ケツが振りながらマットを追い越して、
いや僕歩いてるだけでもほんま腰痛いもん、
そらそうや、
いやけどほんまに痛い、こんな
腰にくるん、
腰にくるんかなと思って、
いや、そのどこでいろんなとこくるよ
いやあいつけえへんねんそこはすごいわ、
いや
頭にきとんかな、
今日はね、彼はね、
はい、
何、
今日明日とね、大阪城ホールでね、
はい、
ベビーメタル
の
コンサートなんですよ、
あるんだ、
あるんです、うん、で、グッズ、
はい、
ね、コンサート絶対グッズ販売があるじゃん、なかなか買えへん、欲しい人がガー並んで、
うわ、
ね、うん、で制限があったりして、
うん、
で
一人一点とかね、
今日お昼12時ぐらいにここを抜けて、
うん、
グッズ買いに行くよね、
はぁ、あ、グッズを買いに。
だから今日弁当いらん言
う
てたん。
そうや、今日弁当いらん。
え、でグッズを買ってそのまま今日見るわけ。
いや今日見るわけ。
でなんか明日も見るんでしょ。
明日も見るわけで、明日はあのもう一人行く人がいるわけ。
誰？
ミーミーメタル。
あれ、もうええかな言ってたんちゃう。
ヒロフミメタル。
いやいや、ちょっと待ってください。前にいやもうええかなみたいな。
違う、もうええと思ったんや。
発言がありました
から。パーカーやってたね、マットに。
思ったけどやっぱり未練があるの
ね。
うわ、やっぱりそんなもんない。
別れても好きな人いる感じ。
そうで、あの新しいアルバム出たらやっぱり買わなあかんやん。一応
あかんこと。
いやいや、その義理として一応好きになった人間としては、
あら、ね、別れても、
うん、で買いました、2枚組、
はい、
ええんだこれ。
じゃあ行きたいってなって。
悪いけど今日かけるよ、この後。
めっちゃ私物化してるな。
ほんまや、何や、ほんまや、ね、今問題、社会問題になってるよな。
桜見に行こうか一緒に。
ほんまや、私物化問題や。
そうや、
パーティーもあんの？
で
前の日に
あらへんの。
前夜祭。
桜見る会もね、はい、どうなっていくんでしょうね。
ねえ、
まあ沢地エリカさんがね、捕まって、
なんか
今の世の中はそれを隠すために彼女が逮捕されたっていうような話になってるけど、まあほんまかどうかそれは分からへん、偶然の一致かもしれんしね、意図的になかなかすることも難しいやろとは思うけど、ね、そういうふうに、だって彼女がそこでも行かへんかったらあかへん。
今もそうですけど、ね、でも NHK ほんまかわいそうやね。2年連続タイガーはもう受難のピエール滝さんそうやったでしょ、今年ね。
徳井氏はそうよ、
徳井さんもそう。
彼はあの出たの、結局放送したんかな、
ちょっとした
らだからもうしょうがなかったんでしょ。どうにも切れないところは、
あれはやっぱりモザイクかけられるのかね。
大松にモザイクかけたらあかんでしょ。
大松監督さえしゃあないやん。
大松やで、
大松の顔をみんな知ってる、僕ら。だから別に徳井君の顔じゃなくてもいいわけ。
大松監督の
イメージ、モザイクがかかってたら
イメージ膨らむわな。
気になって気になってしゃあないやん。でもそれピラピラ
ピラピラ膨らむ、膨らむ。
でもそれぐらいしないと。
まあね、
だって一番公共放送で
っていうか税金が使われてるわけですしね。
税金も使われてるし、
我々も払ってますしね。
うん、あれを払ってるわけでしょ、
はい
ね、だからそういう意味では公共の電波としてあれをやるということはやっぱりすごい批判はいくと思うわ、
うん、
それはだから今度来年だって濃姫でしょ、濃姫っていうと斎藤道さんの娘で信長の奥さんですよ。
正室になる人ですよ、後に。
ね、すごい人です、はい、
ほぼだから全編出ずっぱりみたいな感じ。
だからこれ明智光秀の話でしょ、今度のやつ、はいはい、だからその もうちょっと遡ってこう始まるわけやん。
ああ、ね、
ほんで、あのその濃姫と信長が結婚する時っていうのはまだ光秀は足利についてた、将軍に。
あ、そうなんや。
将軍についてて、うん、それで他の大名のとこいたわけや。
そうなんや。
敵やったんですか。
敵じゃない
ね。敵ではないんですか。
あんま関係なかったわけ。
うん、でも将軍にもう、でもその将軍が落ちぶれてて、
はいはい、
結構権威がなかって、それでやったんですけど、だからまだまだやね。本編が出てくるまで。だからそこは今ほとんど彼女が出ないと。
最初の頃ね、
うん、話が始まないから、だから俺は思ったらもうそこを切ろ。
切ろって切ろって、
もうい
きなり話が全然
違う。そうか、いきなり
信長に今度助けを求めてくるわけや、将軍が、
はいはい、
その時にそっから雇うわけや。
そっからスタートにす
んの、うん、お前は向こうで何も儲てんねんみたいな。ほ、
うん、
だから俺が
じゃあ飯かかえよ、
うん、
だ光秀が主役やんねん。
そうや
ね、
そうそう、
だからそのそうですよね、
うん、
長谷川さんね、
もうそれしなしゃあないわ。
いやでもそれすごい、
俺別に
台本にめちゃめちゃすごい、あのあれがなんか変更がバーンとっていう感じよね、それや
ったら。いや変更も何ももうあらへんやから、
そこを
切るなかったことにする
だからそのあの
だってまだ始まってないんだ
よ。まあまあそりゃそうです、
急に消えるわけじゃない
な、何とでもできる、うん、まだ
今からパッと切ったらいい、ね、そうなの。
そうや、すごい英断や。それみんな忘れてあるんちゃう。今代役をどうするとかいう問題になってますけど、
6月ぐらいからもう取ってはったっていうから、うん、だいぶ取れてるわけでしょ。
いやそれは
もうその分を全部刈るということや。
違う台本にまた差し替えて、
うん、だから間に合うじゃん。
もうねそこをやめんねんもん。
別に僕はあの NHK のそばに立ってるわけで
もけど、もうそのまでしか関わらん役者の人からすごいブーイングやで。
え
その場面しか出ない人
もうそろそろ僕でもまあ受信料も払ってるし
何かあったん
僕に言ってくれたら手伝いに行ってもええし
俺がもう濃姫の役やってもいい
おそれはお願いやめてほしい
まあね、まあどうなるか楽しみですが、はい、僕はあの実はね今日ね、はい、新横から帰ってきたんですよ
ね。らしいですね、
うん、で昨日茨城県の神栖というところで、うん、生野真世ちゃんと、うん、2人コンサートがあって、はい、でこれはね本当はねうちの稲葉くんの、コンサート、
うん、稲葉さんと生野真世さんがやる
違う違うの彼 の, コンサートの予定がまず組まれてたんですよ、うん
はい、
組まれてたんやけどまあ何度も言ってますけどちょっと今病魔に倒れて静養してるんで、
う
んまあ、今年いっぱいまあ、その治療に専念するということで、はいうん、コンサートできなくなって、うん、で僕らが行ったんですけど
そういうことだったんですか、うん、
それはそれです ごくまあ、真由ちゃんとの付き合いも古くてね、うん、本当にね彼女大阪の子よ、
うん、そう
で飛んでイスタンブールのね、うん、あれが出るあれが彼女の最初の大ヒット曲ですよ、はい、でそれまであまりヒット曲も出なかったんやけど、うん、そ
うだってポップコーン出身でセーラー服着て来てた時から知ってるもん私
ほんで僕ねずっとね大阪で MBS でラジオやってて2人であ
そうなんや
ほんでそう
えまだイスタンブールが売れる前
売れる前僕も売れる前
へえ。本当
もうそイスタンブール売れて俺を踏み台にしてすぐ上に
飛んでいっちゃったんや
飛んでいったよ最後昨日コンサートで最後さ、うんまあ、バーッとアンコールわー盛り上がって盛り上がってはい、いつもちょっと言う話があって、うん、僕らスタッフの間でさ曲目長い曲目があるやん、うん、で例えば「いちご白書もう一度」とか、うん、こういうなんはあんまりもう全部言わないと面倒くさいから「いちはく」とかで「真央ちゃんもありましたね飛んでイスタンブール、うん、トンボス」やって言うてしまってしまったみたいな。
曲のイメージ変わるわ
一瞬マヨちゃんがムッとした
営業妨害や
トンポザで、歌ったのはあのスバを歌ったんですよ
あのスバね、そうです
そのネタ振りをしくじりましたか
しくじりました面白かったですけど、はい、だからその前の日から行ってるわけ
そうか前乗りで
せやないと遠いねあの茨城って結構ね東京ってね、はい広いでしょ東京都自身も、はいうんうん、でそれにある千葉大群馬だ茨城だっていうのがものすごく不便、
うん、あそうなん
大変なんよ
行くの、
はあま、車で2時間ぐらいかかる
車で行くわけやん
電車で行ったら2回ぐらい伸びから
そう在来線でしょそれも、
うん、そうかそれしかないの
ないねさあからもうもしもこっち側から行ってたら、うん、だいたい2時間半ぐらい東京でしょ、うん、そっから今度車に乗って4時間半から下手で5時間かかるそれ、はい、で今度また新横まで帰って帰れへんからね、うん、その日だから新横まで帰ってきたとしても、まあ、7時間か8時間ぐらい車に乗ってなあかんから
きつ
それはいくらなんでももう若くはないさと君に言い訳したね
言い訳許す勝手
に勝手にガテに
で前乗りでいいのか
わかったもうそれで分かるだけ以来ですね
すごいね合う、の呼吸やね、
もう慣れて慣れとは怖いんですね そんないつももうええ加減なやつで知ってる僕あのいつももう今日6時34分はいはい、新横浜
あそれ乗って、はあ、帰ってきはったんや帰ってくるん
だあのいやあのいつもあの私何回かそれで帰ってね、
う
ん、ここへ
あ
帰ってねあであのいやいつもあの、うん、僕もあの送りに行ってますけどって、うん、お前嘘つけ1回しか来てへん最初に1回来ただけやないか
みたい1回がいつもになり
いつもなるそれで今回もいやじゃあ6時に伺いましたお前なわざとらしく来なくてええまあそんなこんなでねやってまいりましたけど話変わりますけどおたかはですねすごいねあの偉いなと思うのはよくいろんなとこ行きますね僕は今週だけでも演劇行ったでしょあなたね、ああそれからあのクラシックのコンサート行ったじゃんあなた
ベルリンフィルね
それで映画の試写も行ったじゃんあなた
行きましたそれからあの自分で、司会をしてたあのおこととマンドリン
の
コンサートがありました。
行ったじゃんあなた、
はい、落語は来へんで
落語は嫌いない
落語は来へんわ そんだけ行くのに行くのに知らんかった
日曜日ね西長堀通ってあ今週が阿弥陀行き寄せたここで降りて行けってすぐやったのに
阿弥陀顕微亭があったんやけど
顕微亭でちょっ
と奄美来てくれたよ日曜日奄美はるかさんは来てくれありました
はい
まあずっとほな奄美とやればいい
そうやそうやん
なあ番組
そうや
あんたあんた今の今のあれ何やろサッカーのこうピュッと引くやつやな
やっとオフサイト
だそうやなあんた今出へんかったけど
応援しとるとはみ出て
る今そのオフサイトトラップかって
言いながらパッと見たらあれみたいな
あんた怖い人やな
お前おたかと俺の中をお前知らんかったあかん
今なんか俺あれあのサッカー選手気分になったわ
何年やってんねん一緒に
そや
まあまあそれは素晴らしいこと
です、ね、女子大出たそこぐらいからやってるんでほんま白いブラウス着て半分縮みえてた頃からやってるんでは
いはい、いやいやでもほんまいろいろと楽しませていただきましたよ、
はい、あの、はい、コンサートは何行ったんですかあれ、
ね、ベルリンフィルのズビンメーターが降った
ベルリンフィルが来たの
来たんですよ
すごい
すごいよね
よかった
よかった
あの、ズビン
ズビンメーター
そうそうそうそう、はい、そのメーター、
はい、
もうそろそろ引退するんじゃ
ないもう年ですからねもう多分最後かなみたいな感じもしますよね
する
来日50年かな50周年かなんかだったみたいでしょ
あほんま
なんかもだからそれぐらい前からはまあ来てはる
ベルリンフィルが来るっていうのはすごいね、はい、
すごいですよねでもねでそれ行ったって言ってフェイスブック開けたら来てたん知らんかったっていう人が
いや僕も知らんかった
そうなんよ
知ってても行かなかったけど僕はもうベビーメタル行くけど
もったいなかったよね
よかったですか
よかったですやっぱクラシックってすごいいいよね
いいか
いやいやなんでなんで眠くなるとか
いや堅苦しい、
ね、いや それは確かにそうなんですけど ね
僕前もねちょっと言うたと思うんだけど、うんうんうん、あのもっとね リラックスして危険かと、
うん
ね、なんかもう、うん、こう尺子定規じゃん、
うん、
もうプラッとしてクシャッとして聞かなあかんやん席一つできへんやん、
うんうん
ね、で体一つ動かせへん、
うん、
でもあんだけ指揮者が揺れ動いとんのに聞いてるやつはその表紙とってあかんのってい やそのメロディーに酔いしれてあかんの
今回ねコンサートマスターが日本人の方だったんですよ3人張るコンサートマスターの中で日本人1人なんですけど
ほうほう
柏本さんなんとかさんって言うんだけどもうすごいあっと揺れながらもう豊かな表現者って、うん、もう最高に良かった最高に良かった
聞く方も揺れたらええ
揺れたらええよね揺れてええと思うねんけど
揺れんとってくださいって言われるやん
嘘ほんまに
知らんけど
揺れんとってくださいは揺れんと思うけど
揺れたら後ろがパッと手が出てきて
パッチ
この幅で
あんたの場所はこっからここまで
この幅で
そんな厳しいんですか
いやそんなわけない
けどそれはまあちょっと言い過ぎやけどそれに近いようななんかそのなんかこうみんなスノップになっとる、
うん、だからなんか自己規制しちゃうよねクラシックだから
そういう人たちをみんなベビーメタル連れてきた
ら服なんかもやっぱり清掃せなあかん
ですかいやいやそんなことはないです
いやでも
ちょっと綺麗にねなんかおしゃれし
たその格好で無理
俺この格好で行ったの課長に着替えてください言われます
ね言われるよ絶対
舞台ですか着替えてくださいってなんでやねんこれで出るわアホ
ラジオ祭り。
中野会長。それスタッフの格好やで。
中野会長着替えてたよ。
もうもうちゃんベビーメタルの。
ベビーメタルの
着替えてんの。
ジャケットに。
ほんまに。
ほんまに。君ぐらいだよ。そんな
普段着
そのまま
着てんの。パジャマみたいな
の。ほんまに。
パジャマ。
お前そのまま布団から出てきたんちゃうかみたいな。
絶対震災後こんな感じで寝てたもんね。
そうそうそうそう。
いつでも飛び出せるようにってパジャマ金とジャージのスウェットで寝てたもん。
そうそう
ずっと。
ひどいわ。
ようそんなこと言うわ。
よかったよラジオで。
これ舞台でもこんなんや仕事でもこんな格好で行くわ
講座
は着物着ますやんか
嘘下地ジャージ入ってる
やん違うわもう教会除名なるわ
門付きの下ジャージや
最低やん最低やな、
まあ、はいはいそうじゃあ振り返りましょうね今日のクイズをね、はいはい
ちょっと時間食いました、
はい、
11月
かけなあかんのに早し
よう11月30日まで、はい、こう、うんポートアイランドの神戸動物王国で体験できる匂い、
はいはい、
この匂いとは
なんだ
なんだ
これが、今日のオープニングクイズです、はい、神戸阪神館を中心に標本にまつわるクイズを出題しています正解の方の中から抽選で毎週ペア一組に神戸ハーバーランドから毎日出航している神戸船の旅コンチェルトのティークルーズチケットをプレゼントしますゴージャスな船内で海から見た神戸の景色や明石大橋を眺めながらコンチェルトのデザートセットぜひお召し上がりくださいアーティストの生演奏もありますよオープニングクイズに答えて神戸船の旅コンチェルトのティークルーズぜひゲットしてくださいね、そしてコンチェルトではクリスマスの特別ディナーコースコンチェルトクリスマスディナー2019を開催します17時15分出航のトワイライトクルーズと19時30分出航のナイトクルーズでクリスマス限定の特別なフレンチコースや鉄板焼きコースをお楽しみいただけます期間は12月の21日の土曜日から25日の水曜日までですきらめく神戸の夜景とともにロマンティッククルーズお楽しみください詳しくはコンチェルトのホームページご覧くださいねさて水盤では番組の中でご紹介させていただいたおはがきメールファックスの中から3人の方に東急ハンズのグッズをプレゼントしていますさて今日はは
い、活版ミニカードセットおじさんというんで、うん、これはあのメッセージカードですよね、うん、あの一言添えていただいて、出していただきたいこれは花束持ってるおじさんとか万歳してるおじさんいろんなシーンに使います、赤ちゃん抱っこしてる、おじさんとか、使っていただける活版印刷で丁寧に仕上げられているのが味噌でございます、はい、そしてあの、おじさんの箱押しボックス入りということで、カードが使い切った後も小物入れとして使ってください。
このボックスね、
はい
はいはい、素敵なこの活版、はい、ミニカードセットおじさん、ぜひ目指して番組に参加してください、はい、ファックスは
078-361-0005
078-361-0005番です。そしてメールはバンバンアットマークjocr.jp banban アットマーク jocr.jp です。おはがきお手紙の場合は郵便番号650-8580ラジオ関西バンバヒロフミラジオでしょうの係までお寄せください。お待ちしています。
はい、このコーナーは毎週各界からいろんな方に来ていただきましてお話を聞いて賢くなろうということですが、
はい、
今日は清水智子さんとおっしゃる素敵な女性にお越しいただきました、
はい、
じゃあお高の方からプロフィールを、
はい、あのちょっとだいぶ前からお友達なんですけど、
あ、お高のね、
すごい方なんですよこの方ね。あの今日は、その、あの板宿にねオープンなさった、ジジゴーゴーっていうねアナログのレコードいっぱい の、 あの喫茶店のまあママという感じで出ていただいてるんですが、
はいはい、
この方もともとすごい方で、大学卒業後輸入代理店で輸入事務および顧客サービスの業務に従事をなさいまして、その後一部上場の電機メーカー、外資系の企業などで採用教育顧客管理業務などを担当して、でその後カナダ総領事館勤務を経て独立で、会社員時代には終身雇用、成果主義、完全年俸制など、多様な雇用形態と組織を体験して実績を残しました、そして1992年10月には有限会社キャップスを設立なさいまして、これからの企業の成功にはウェルビーイングとしての人間の生き方と、それを支える企業と個の新しい関係や社会システムの構築が必要 という信念を持って活動を続けてらっしゃるんですね、はい、あの2005年3月に文化政策研究科修士を取得なさいまして、2008年3月には博士後期課程の単位取得満期終了というわけで、
すごい
勉強もすっきゃねんなみたいなね、すごい方なんでございました。そんな清水智子さんです。どうもようこそ。
ようこそ。
どうもはじめまして。今日はお招きいただき誠にありがとうございます。よろしくお願いいたします。
どういう話を聞けばいい
の？そもそもそのキャップスっていうのが、その人材の、ね、育成だったりとかっていうことをサポート、
はい、人と組織を元気にしますっていうことをキャッチフレーズに、う
ん、で、はい、今今回来てもらったその、テーマが、
はい、
喫茶店アナログ喫茶、
はい、
GG55。
そうなんです。
GG って僕らですか？
実は同世代なので、申し上げてもこれはパワハラセクハラに当たらないと思うんですけども、おじいちゃま GG も55していただきたいというような思いで。
バーバーは、
はい、来年からバーバー55も立ち上げます。
GG バーバー、
いいよね。この間ねちょっとお店にお邪魔したんですけど、本当にたくさんのレコードがあるのね、
う
ん、
そうですね、うん、今コレクションとしては5、6000枚、マスターの宮崎持っておりまして、でお店には3000枚くらい。
どういう系統の音楽を流してらっしゃる？クラシックとか、ジャズとか。
オールジャンルよね。
はい、お客様が一番ご希望なさるのはジャズとかクラシックが多いんですけれども、もう本当にレコード世代の方に喜んでいただけるように、ポップス、ロック、歌謡曲、ニューミュージック、もちろんバンバさんのレコードございます、
は
い、レコードです。
ありがとうございます。
それからなにわ節、それから落語はいいですよ、はい、です。皆さん笑った後泣かれたりしますので、はい、できるだけお客様のリクエストに応えられるようなものをということで。
これはい、なぜアナログにこだわられたんですか？
はい、実はマスターの宮崎がもうずっと昔からこのアナログのというか、音楽、それからオーディオのマニアだったんですね。それで一度そのアナログレコードの世界から CD になった時に、これからは CD だと言って、全部のレコードを一度処分して、捨ててしまったと。
もったいない、
はい、でもなんかとこう CD を聞いてって思ったようで、である日高架下の中古レコード屋さんに行って、でそこで聞かせてもらったら涙がたらっと出たということを私聞いておりまして、それからまた一からレコードを集め、それでありがたいことにお客様とかご近所の方が寄付とか、はい、いうようなことでお持ちいただいたりして、復練ていったと。
僕もこんなようななんですけど、 CD って全部聞けないです。通して全部同じ音なんですよ。アナログはやっぱり全部こうもう一回ね、ひっくり返して聞くというあれもあるし、音がやっぱり空気が、
そうですね、空気感ですね、
録音されてますから、
はい、皆さんそのようにおっしゃいます
ね。でね、僕は今この話聞いて、僕ら昔ね、
はい、
よく喫茶店っていっぱいあったじゃないですか、
はい、
でその彼女と待ち合わせする喫茶店とか決めていくとですね、はい、必ずそのクラシックとかがやっぱりこうアナログのレコードでかかってるわけですよ。それがものすごい柔らかい空気感をこう店内に漂わせてね、そういう感じですよね。
そうですね。ですからもう本当に皆さんリラックスしていただいて、長い方は4時間とか、は
い、居心地がいいですよ。
ありがとうございます。
これキャップス、
はい、
ね、その企業とこの新しい関係とか社会システムの構築、
はい、
この理念に一つ合致してるんですか？
そうですね、私どもは人と組織に元気になっていただくっていうことを、なりわいというかミッションにしておりますので、ですから、その延長上でやっぱりその音音楽っていうのが人間の生活にとってとても大事だろうと。
そうですね。
それで今音楽がともするとこう消耗品のような形になっていって、はい、もう多くの方が BGM として音楽を聴いてらっしゃると思うんですね、でも 本当にお作りになった方々っていうのは思いもあり、伝えたいメッセージもあり、それをレコードの世界で聞くとやっぱそれがダイレクトにこう伝わってくるんですね、それと何よりもあの聞いてて疲れないんですね。
疲れないですね。
CD だとやっぱり1枚2枚聞いたらもう限度、はい、レコードだとこう何枚か聞いていってもずっとそれでやっぱり心にこう入ってくるというか、で、あ、忘れてたこういう時間とかこういう感覚があるんだなということで、もう一度こういろいろ自分のその感性みたいなのを思い出したり、人生を思い出したりとか、あの元気になったりすると、
ね、は
い、
でですね、今日はあの差し入れでパイ、
そうなんです、これはいどうぞどうぞ
いただきまして、はい、コーヒーと
ホットなケーキという、
ホットなケーキ、あったかいんですか、
はい、ちょっと今冷えて
しまう、ちょっと冷えちゃ
う、いただきます、
いただきます、
これはい、
あの南部鉄のスキレットにホットケーキの生地を流し込ん で、うん、で生のくるみとあとチーズ、うん、オランダとかドイツの2種類かけて焼いたものなんですけれど、はい、肝はこの、うん、あら胡椒をその場で入れてゴリゴリと、ね、はい、召し上がっていただくということで、
これなんか言っちゃいますけど、うん、ワインとか
言わない、はい、皆さんそうおっしゃいます、
うん、でも今日はコーヒーを、
いや、ま、さかコーヒーも美味しいでいただ
きます、はい、ありがとうございます、う
ん、いやいやいや、でそのマスターのね、宮崎さんという方、うん、本当にあのすごいあの耳を持ってらして、はい、ね、音響に関していろんな資格を取ってらっしゃるんですよね、
そうですね、なんか日本オーディオ協会の、うん、あ、忘れました、なんか西日本で5人ぐらいしかいない資格っていうのを持っていたり、それからあのその宮崎の師匠にあたる方がスターウォーズの音響を担当した日本人の方のようで、その先生に教えをこうこうだというようなことも聞いてますので、あの何かにこう偏らずこう幅広くやってきてるかなと思います、
なるほどね、
はい、本当にね、音で癒されるっていうのはね、うん、やっぱりアナログの世界っていうのはね、それを本当に感じますよね、
あの昔例えばねジャズ喫茶とか行くと、うん、本当スピーカーとか、うん、もう JBL とかね、すごい、はい、それで聞いたんですよ、うん、音をね、うん、CD になってあんまり用がないね、そういうなんか、
そうですね、ヘッドホンイヤホン、
うん、ね、でかい音さすだけの感じがしてしょうがないんですよ、
ね、私も携帯で聞いちゃったりとかね、うん、そうなると音質も減ったくれもないもんね、
本当にそういうあのオーディオとアナログのレコードで、うん、やっぱ深みが全然また違ったりするんですよ、うん、
ね、
深い世界ですよ ね、
ね、でそれがですね、うん、なんかまた新しい展開を来年からは考えてるとかっていう、うん、
はい、
ちらっと聞きました
が、それがバーバー合コンですか、
はい、はい、一つはそのやはり女性、うん、年齢関係なく女性の方にもっと頑張って元気になっていただいて、うん、まあ、そういうことが世の中を変えていくんじゃないかなっていうふうに思いますので、うん、ぜひそのバーバーがゴーゴーってできるようなことに私も何か、うん、あのお役に立てればなと思っているのが一つと、うん、それから今やっぱり若者がこの閉塞感の中で元気がないんですよね、
うん、
で
なんかそう言われますね、は
い、で大学で講義をさせていただいても非常に、うん、あのいい子でおとなしいんですけど、うん、やっぱりいろいろ悩みを抱えているので、うん、本来の彼らのポテンシャルというか可能性が前に出てきてないと思うので、うん、このバーバがですね、うん、はい、あのヤングジェネレーション、これからはあの YG55 とも言いますけれども、うん、そちらもあの若い方の元気のためにも私どもキャップス頑張っていきたいなっていうふうに思っています。
あのこう、ね、あの清水さんの経歴、本当に華々しい経歴を、ね、ね、あの歩んでこられましたけど、その今ね、やっぱりおっしゃるように、うん、なんかね、今の社会って非常にぎこちない、
そうですね、で
閉塞感があるでしょ、
はいはい、
これはどうしたもんでしょうね、うん、
そうですね、やはりあの情報も非常に多いんですけれども、うん、逆に多すぎて本当に必要なこと、自分にとって大切なことが見えないことと、うん、それから、まあ、家族も含めて何か本音で喋れる相手っていうのが少なくなってらっしゃるような気もするんですね、うん、
すぐチクられるでしょ、それ。
そうですね、
ちょっと何か言ったらみんなで寄ってたかって炎上したり、
炎上させて、
はい、今日も皆さんにあの お客様にですね炎上させんようになと言われて、はい、心して、はい、あの口を慎むようにしております。いやい
やこれね会社員時代に終身雇用成果主義完全年俸制ってこれ今すごい難しい問題ですよね。時代から変わって、
そうですね、
昔は終身雇用でしたよね、
うん、そうです、シンプルでした
ねえ、はい、それがどんどんどんどん時代によって変わって、
う
んね、逆に閉塞感もどうなんかなっていう疑問が、
どうしてったらいいんだろうとかね、うん、幸せって何とか、その、まあ、将来がある程度かつては約束されてましたよね、うん、こうしてこうしてこうしたらなんとなくこう、うん、幸せな人生が送れるかもみたいに思ってたのが、今やもうそういうのが全くどうしたらいいんだろうっていう時代になって、
まあその今ね情報があふれてるっていう、はい、確かにもう溺れてしまってますよ。でその何か僕らもそれに頼らざるを得ないようなもう社会システムになってますやん、はい、うん、でもねその情報がね本当は正しいかどうか、はい、理解できないですよ、判断できないっていうか、うん、でその、まあ、もしもそれが間違っててもそれをやっていかざるを得ない自分っていうのがあったりして、なんか怖い世の中だなって、
うん、だからこれからどんどんこういうふうに技術とか、うん、まあ、AI コンピューターそれから情報が進んでいくと、まあそうですね、哲学だったりとか、うん、自分の心を支える文化とかですね、うんうんうん、それがますます必要になってくると思うんですね。ですから
心ね、
はい、ですからそれこそ本当にあのバンバさんのやってらっしゃるような音楽であるとか、キジさんのやってらっしゃるような落語を通してのこう文化、うん、心の響き、うん、それからあの増井様の場合ですとやっぱ言葉というのが本当にやっぱり人間にとっては力を与えるものでもあり、
確かにね、
こうぐさっと刺してしまうものでもあると思うので、うん、まあ、そういうものを大切にしながら、うん、そしてあの一人一人孤独じゃないんだと、必ずあの手を挙げれば誰か助けてくれる人もいるしっていう、うん、そのあたりのこう信頼感をもう一度持って、うんうん、やっていくしかないかな
と思うんですね。絶対社会っていうのは反作用ってあると思うんです、
ね、
で今ね先ほど言ったように なぜアナログがまたブームかって、ね、本当に一時 CD にみんなうわーって
そうよ、ね、
ものすごいええ音してるやんって勘違いして、
そうです、ね、
本当にレコード捨てたもんね、ほんまにね、
はいはいはい、
でもやっぱり違うんじゃないかって、これをじゃないぜって言うんでもう一回アナログブーム来てるじゃないですか、
う
ん、
そうですね、
で今のおっしゃるようにそういう哲学だとか、はい、そういうものが今まさに求められる時代にこう来てるんじゃないかなっていう気がします。
そうですね、おっしゃる通り私はそういうふうに思ってるんです。ただあのそこにアクセスできない層というか経験してない層っていうのがやはりあるので、うん、やっぱり、うん、あのジジババないしは経験してきた、まあ、層はですね若い人たちとかそういうご経験のない人にこういう世界もあるんだよとか、
橋渡しですよね。
そうですね、うん、そういうことを通じてその方々があ、うん、こんなんもあったんだと、うんうん、ある方はそれであいいなと思うでしょうし、うん、ある方は関係ないと思うでしょうし、うん、ただ今そういう手がかりも何もないので、
そうやね、
はい、ですから、うん、きっともうこれからは大人の人も時間が余ってるっていうようなことじゃなくて、うん、余ってるんだったら何かのためにほんの少し、うん、あの貢献してもらったら、うん、もうちょっと暮らしやすくて信頼感があって希望が持てるような社会になるんじゃないかなと期待してます。
まだ間に合いますよね。
のために来年からジジゴーゴーバーバーゴーゴー、はい、ワイジゴーゴー頑張ります。
今ねこのジジゴーゴーお店はあの板宿の駅のすぐそばなんですよね。
はい、そうです、はい、地下鉄ないしは山陽電車の板宿駅を降りていただきまして、南出口を出ていただいて、うん、三井住友銀行と港銀行の間を東に最初の四つ筋、うん、徒歩20秒あごめんなさい、2分ですね。私の足で90秒ですから大体2分ぐらい思っていただければ、うん、
これあの今あのホットケーキ美味しいですけど、ね、これ他にもおすすめメニューとかありますか。
はい、あの日によっていろいろなんですが、今日もう一つお持ちしたのは、うん、リンゴの飴炊きをやはりこのように、うん、あのスキレットに流し込んで焼いたもの、はい、それからあの文旦の砂糖漬けなんかを焼いたりもしますし、はい、
それ清水さんがなさるんですか。
はい
何その間は、
はい、あのプロではない私があ
の手作り、
はい、
いいですね、
家族に食べてもらう、うん、で当たらない お客様にも当たらないですから、あの腕はともかく材料だけは吟味して、
なるほど、
はい、いう形 で、
ね、簡単なようにホットケーキミックスなんかをうまく利用したりとかっていうことで、はい、まあ、なんか家庭の味よね、
う
ん、
そうですね、そうですね、うんうん、はい、
でもあのコーヒーはめちゃくちゃこだわって焙煎して立ててらっしゃるということなんで、
はい、
美
味しいもん、はい、あの全てシングルオリジンでスペシャリティコーヒーで、はい、あの腕がない分豆をいいのでやりましょうと、はい、そういうコンセプトでございます。
でもまあね、ほっこりしに行っていただきたいですし、
最後にちょっとリスナーの人に何かメッセージございました、
はい、はい、愛と志と少しの勇気で人生も世の中も良くなると思います。皆さん頑張りましょう。
いやいやいや、なんか来年からはね、だからまた本当新たな展開も考えてらっしゃるみたいなので、うん、まあね、本当にみんなが元気になってね、今あの、あ、
子供たち、
ね、子供たちが見学に来てくれてますけど、うん、本当にあの子供たちのね世代にまた素晴らしいの文化だったりね、うん、いいものいっぱい残したいですもんね。
だってこの子らがね、うん、時代を背負っていくんだもん。
そうなのよね、うん、頼むよ頼んどいたりして
ほら背中乗るで
ねえ、ということでじゃあますます、
はい、
ね、
また新しい展開があったらぜひ番組に、
う
ん、
ありがとうございます。今日はどうもお招きいただきありがとうございました、はい、
ごちそうさまでした。
ありがとうございました。
清水智子さんでした。
ありがとうございました。
さあ、それではここで先週のオープニングクイズの正解と当選者の発表です。
はい、はい、11月24日まで思わずもうバンバン
侍がどうか次のコーナー行っちゃいそうやったね。
お母さんもうろうろしてたよ。
出てきありました
わ。こんな問題、
はい、
11月24日まで、
はい、
兵庫県立美術館で開催される。
いいとこですね。
もうね、あの吉祥も
県美寄せで、ね、
ここはもうおなじみですから、ね、一発で答えてくれると思いますよ、はい、音楽家に関する特別展。さあ誰の音楽、はい、
あ、これは ね、あの食通の方ですよ。食通で有名でね、あの洋食がごっつお好きで、あの米よりもなんかそっちの方が好きで、特にあの長いパンが好きな方
です、ね、う
まいね。すごい、はい、
食パンあ、ショパンや、
ショパン200年の肖像、はい、ということでございましてね、11月24日までやっております、はい、詳しくはホームページで、姫路市まこちゃん
おめでとうございます。
おめでとうございます。神戸船の旅コンチェルトの D クルーズチケットをペアでプレゼントします。コンチェルトではゴージャスな船内で海から見た神戸の景色や明石大橋を眺めながらお食事やデザートをお楽しみいただけます。アーティストの生演奏を聞きながらちょっと非日常の素敵な時間をお過ごしください。あなたもオープニングクイズに答えて神戸船の旅コンチェルトの D クルーズチケットぜひゲットしてくださいね。今日は姫路市のまこちゃんさん当選です。おめでとうございます。
お待たせしました、はい、世の中には楽しいことや苦しいこと、嬉しいことや悲しいことがたくさんあります、
はい、
ジャンルを問わず世の中で起こっている出来事を取り上げ、スタジオメンバーがそれぞれの視点から考えようというコーナー、バンバン侍。本日コメンテーターラジオ関西報道デスク浜田義輝さんです。浜さんお願いします。
よろしく
お願いします。
日本に国会が開設されて、
うん、
どれぐらい経ったんですか。
明治にできたわけでしょ。
そうですよ。
だから何ですか。
100年ぐらいですか。134年。
もうそんなの
経ちますね。初代の総理大臣っていうのは
吉田
伊藤博文。
違うわ、伊藤博文。
そう、あ、兵庫県の知事、ね、うん、勤められた方ですね。では今の安倍さん、うん、何人目の総理大臣でしょうか。134人で
歴
代結構
余計いる
んやね。パンパンで代わり合った人もいてありますもんね。すぐ
49代式守伊之助
みたいな。
大体衆議院議員の任期が2年ちょっとなんですね。2年半ぐらいですかね。まあ、そういうこともベースに考えますと、うん、半分として62人目、
62代、
2代代でいくと1人で何代も。
あ、そうか、
1人いらっしゃる。代 にすると安倍さんは98代目になった
なるほどなるほど
ということなんですね。で安倍さんはその戦後生まれ、うん、初めての戦後生まれで、総理大臣になられた年代として51歳なので一番若いと。
51歳になったんですか。
ああ
一番最初の
時になった時ね。そうですね、2006年、うんうん、だから今から13年前。
ああまだお腹が悪かったこれ、ね、
うん、奥さんとの仲は良かったんです
。仲今も良さそうですよ。
あ、そうですか。
そうですか。
そうやから。
で今ママがおっしゃいましたようにちょっと体調を崩されて、うん、ね、翌年の9月26日に退陣されて。
そうでしたね。
だから在職日数は366日だったんですね。それで2度目の登板が2012年12月26日、うん、民主党、ね、政権が崩壊しましたね、うん、選挙が敗れて、うん、その後を受けて安倍さんが、総理大臣になられて、うん、それから今日まで2521日経ってるわけなんですね、
うん、すごいな。
で前の1回目の総理大臣の時は366日終わって、うん、今2502、これを足しますと2887になるということなんですね、うんうん、でこの数字が意味を持つんですね、うん、これまでで一番長く総理大臣を務められたのは桂太郎さん、戦前ですね、明治の終わりから、大正の初めにかけて総理大臣を目指した方、うんうん、この人が2886日勤められたんですね。だから安倍さんはこれを1日今日でオーバーしたと、歴代最長、最長の内閣と、
なるほど、
総理大臣ということなんですよね。でだから桂さんが辞めて安倍さんまで106年ぶりに記録更新と。
僕なんかあの佐藤さん、あ、長いことやったはったような気が
する、ね、佐藤さん
いいじゃん、
ね、次に出てきますけど、ね、で安倍さんは今年に入って6月6日に歴代3位だった伊藤博文さんが歴代3位だったんですね。2700日この人を抜いて3位に上がりまして、うんうんうん、そして今お話に出てきました佐藤栄作さん、今年の8月24日、うん、戦後最長だった佐藤栄作さんの記録を抜いて2位に上がった。で佐藤さんと安倍さんの関係というのは
あの親戚や、
そうなんですね、うん、おじにあたるわけ
ですね、
おじやね、その人を抜いて2位に上がって、うん、そして桂さんを追い抜いて今日歴代1位になったと、
うん、すごいですね。
この安倍さんが追い抜いた3人の方、うん、共通点があるんですね。伊藤さん、佐藤栄作さん、
山口、
お、素晴らしいですね、長州、そうなんです、長州山口のご出身の方、うん、これがだからね不思議な縁ですよね。ということは山口県の人はみんな粘り強いんですかね。
どうなんでしょうね、やっぱり明治のあれが大きいんでしょう、
明治の長州藩、
ね、長州藩の力が ね、
うん、で安倍さんが総理大臣に関してはもう一つ裸ってるハード、もう一つ塞がってるハードルなんです。ハードルが、
ハードル、
うん、もう一つね、
何やろ
う、最長不当距離、つまり一回も交代戦とずっと続ける総理大臣を安倍さん前、はい、5年前に倒れた、
一回、
うん、1回って、うん、その記録を持っているのは佐藤栄作さんなんですね。だから長いという印象
があ
るんでしょ、はいはい、この人がさっき言いましたように、2798日間ずっと勤められた。
あ、そうか、はい、なるほどね。
で安倍さんは言いましたように今2521日です、うん、で これはいつなるか言ったら来年の8月24日、うん、このまま政権をずっと持ち続けていけば来年の8月24日と言いますと東京パラリンピックの開幕の前の日
に任期切れ、
任期切りじゃない、佐藤さんの記録を追い抜くと。
あ、そうかそうか、
最長不倒距離を追い抜くと。
あ、そういう意味ね。
そういうことなんですよ。
あ、分かりました、
うん、だから安倍さんは次の記録はそれがかかっているということなんですよね。では逆に歴代の総理大臣の中で一番命が短かった短命、
宇野さん、
最短の人は誰でしょうか。
小指三本、
あ、小指三本さんはね69日で4番目、
それでも、はい、もっと短い人いない、
はい、いらっしゃるです。
どれよ、
ちょっとポピュラーでないですね。あの戦後終戦直後の1945年8月17日から10月9日まで54日間、
ほう、
勤められたのが東国宮成彦王という皇族の方、
皇族の方。
この人は GHQ 連合国軍のその総司令部とうまくいかなかった。
マッカーサーに嫌がれ、
ということで54日間で恋人でお辞めになった宇野宗佑さんは69日で4番目、だから民主党政権のトップを引き受けた鳩山由紀夫さん、
あの方も短かった、
262日で6番目の
短さ。ああそうか、でも200日もったんやね。
そうです、というようなことですね。で安倍首相はそのなんでこんな長いこと続いたかということなんですけど、自ら今日おっしゃった理由はですね、6回の国政選挙、衆参両議院の、ね、選挙を通じて国民に強く背中を押してもらったと選挙にいずれも勝ったと。
まあそりゃそうですね、
それで約束した政策を実現するために努力してきたと。
いや本当にその通りです、ね、
その積み重ねで今日という日を迎えることができた。本当
にも安倍さんのおかげでね、
このようにおっしゃってるわけです
。立派な国になってますよね。
ではその国民の目からこの安倍さんの2887日間、どのように映ってるのか、まあ、あのアベノミクスと呼ばれる、まあね、大体な金融緩和を、まあ、主軸する経済政策の下で株高が進んで、企業収益、それから雇用のこの面では確かに改善なりが進んでいるように見えます。
見えます。
しかしその国民の目から見出すと賃金は伸び悩んでいるということで、ですよね、だからアベノミクスの恩恵、これが国民が広く受けてるかというと疑問が残ってる。
法人税をどんどん下げる、
そういうことですね。でこの間消費税は2回引き上げられてます ね、 5% から 8%、それから 8% から 10% ということですね。そして安全保障に関しましては歴代内閣が維持してきた憲法解釈を変えて、集団的自衛権の一部を、使えるようにした、いわゆる安保法制やりました、で一つ一つの問題を見てみますと、例えば北方領土問題、プーチン大統領と27回会談してる
んですよ。なんか途中で2頭を返すとかなんか言うので、えらい現実的な話になってます。
領土問題は1ミリも動いてない感じですよね。
動いてませんね。
ねえ、それから北朝鮮による日本人拉致問題、
あれもよね、
志村さんと蓮池さんのご家族が帰ってきたのはもう15年前。
ああ、ね、小泉さんの時じゃないですか。
小泉さんだよ。ね、それ15年間もう15年経ってる。で安倍さんは盛んに無条件で会うやないかと呼びかけてますけれども、金正恩朝鮮労働党委員長はから完全に無視されてる。
向こうの方が上手ですわ。
完全に無視ね。それから森友家計学園問題、ね、財務省による公文書の書き換え廃棄など、いわゆる忖度、
ね、
としてまあうやむやに葬ろうとされている、ね、それから今盛んに問題になってます桜を見る会、ね、安倍さんは素早く来年も中止やと、
ね、早々と
決めまして収束を図ろうとも
うなんか姑息ですよね
されているんですけれどもね、そして指摘されると安倍総理大臣は説明責任を果たすと政治家たちおっしゃってるんですけれども、そしたらどうなるのか、国会運営は党に任せてると
そうなんですよ ね、 ね
いうことで逃げを打ってるということ
なんです。僕はあのすごく思うのね、あの立ちこうかあの出てきあった時に記者が聞くじゃないですか、あの記者たちっていうのは、ろくな質問しないですねあれは何かやっぱり聞いてはいけないんですかね。
いやいや、そんなことないですよ。
だってもっと突っ込んでほしいと思うけど、なんかこうかゆいところに届かないじゃないですか。
いわゆるぶら下がりという取材
ぶら下がってばっかりで忖度してませんか。
今度は逆に安倍さんが記者の方にぶら下がっていろいろそういうこの問題でね、桜を見る会では発信されてますよね。
ですよね、はい、なんか利用されてません、記者の方が。
でこのいわゆる説明責任ですけどもね、 安倍内閣の下で15人の大臣が変わってるんですよね。
ですよね。今回も2人変わ
る。2人変わってるんですね。ここで必ずおっしゃってますよね。説明責任は
私にあります。
説明責任をそれから辞める大臣になった人もしますよ、
はいはい、
します言うだけど甘利さんなんかどうなんですか。
誰もしてない。
甘利さんなんか入院してね、その後
そう、あとその小渕優
子、小渕優子さん、
彼女も何も言ってない。
小渕優子さんもそうです
し、やってないじゃん、
ね、いっぱいあるんですけどね。
覚えてるでみんな国民
ほんまやね。
いくら物忘れ激しい国民や言うても、
ね、説明責任やるいて大臣辞めて終わりだと。
そうそう、
いうことでね、
政治家辞めなあかんな、
う
ん、
そうですよ。ほんまにまともにきっちり国民に説明した人がいないと。
だって今回のこの桜の問題でもすごい問題じゃないですか。
そうですよ。
でこれで多分何も収束してしまうんだったら、これ民主主義じゃないじゃないですか、
ね、
おかしいです。
まあこういうことは結局長期政権のやっぱりね、
弊害ですか。
弊害、弊害ですね。緩みおごり、
野党が、はい、あの私らが不甲斐ないというか、まさにその通りですよね。
そういうことですね、まあ、長期政権を許した、まあこういう表現がいいことなんですけど、安倍さんの内閣が続いたということはやっぱり安倍野党の力、
そういうことやね、
言われますよね。で安倍さんはその緩みとか弊害の中でヤジを飛ばす、
うん、あの人 ね、
ね、
いいんですかね、
委員会で
怒られてますよ ね、 ね、議長から
、うん、委員長に怒られても飛ばすと。でバカ野郎解散というのが昔あったんですね。
ありました、
ね、1953年の春ですけどもね、吉田茂首相が国際情勢について日本の総理大臣と答弁 として答弁してもらいたいと右派の社会党から言われると、自責から無礼なこと言うなというと、この質問した西村英さんいうことですね、何が無礼なんだと返したわけですよね。そうすると吉田氏は思わずバカ野郎
なんかそういえばいいよ、戦いがちゃんと戦ってますよなんかいいよ、気骨があるというか筋があるわ、哲学がある
叫んでしまって
両方とも
結局これが引き金となって、ね、衆議院解散総選挙といったようなことがあったわけですよ、う
ん、負けてないもんな、
両方とも。今のその不規則発言に対して野党側がね、こんな言い返すとかやり返すっていうのは気概がない、さっき首相がおっしゃった
能力がない、気概という、
まあなるほど、
それだけの人材じゃないんだよ、
なるほど、ね、そういうことも思い出しましたけどね、不規則発言ということで。
もう浜さんはこれどう思うんですか、こんだけ長いことをやってはりますけど。
やってはりますけどね
まだまだいきそうですか。
あと自民党の総裁の任期が再来年の9月末まで、
再来年か、
再来年の9月末まであるんですよね。何事もなければこのままで、中には自民党の中では4選ね、もう早々と今3選ですけどね、
だって二階さんなんか
それ幹事長がね
言うとありますよね、4選、
安倍さんがやるというなら応援しますよ
自分ら美味しいからや、
そうや、
ね、
いわゆるポスト、自民党の中ではポスト安倍と言われるあれがないんですよね、
でやっぱり今もあの行政もね、そのみんなのマスコミも含めてもう逆らわないでしょ、
内閣にその内閣人事局というのを作りましてね、
作りましたね、
でその官僚の人事を一手にそこでやると、
そうなんですよ、
怖いな、歯向かえないんだ、
いうことで霞が関いわゆる官僚ですね、がその
もう
がんじがらめになって動けないと。
そうなんや、忖度するようになったね、人の顔色見て。
そうなん
です。でもどうしてそういうことを許したんでしょうね。
まあ、あの小選挙区制というのがあるんですけどもね、
小選挙区制にさせたんでも野党の社、
いやいや小沢さんなんかとか、まあ、
小沢さんでしょ、
うん、 そうね、それによってもう選挙区一つに一人しか立てないということなんです、昔だったら3人4人立ってると、そうそう、各派閥から立候補して競い合うわけですよね、ところが今度今の状況ではもう競うどころか選挙立候補者決まった段階で決まってしまう、だからそのやらないと、でその
変えようがないじゃないですか。
そういう、だからポストは安倍というところに強い人が出てこないと、意欲ある人がね、岸田議選、吉野部というんですね、今4人、
あ、
岸田さん、それから石破さん、
石破さん、
それから、そうね、菅さん、それから加藤さん、 この4人が有力候補ではないかとは言われてるんですけども、国民の目から見たら誰も元気ありそうな人
だなそう思うな
と思うんですけどね。
だから選ぶ人がないからなってるというのが現状でしょ今。
そういう、まあ、これそれもなんかうう党内支配してる
ね。寂しい現状ですよね。
そうですね、やっぱり元気な人が出てきてね、かき混ざしてもらうと、
なんか小泉さんにもね一瞬期待したりしましたけどね。
いやいや、もうなんかセクシーでいていただいたらいいんじゃないですか、ね
桜見る限りはホテルまでね気遣いしますからね。
そうですよ ね、
そうですよ。5000円でできんねんね。
できる、
やってもらおうか。
これからみんな5000円で、
ね、5000円でね。
ホテルの人に対して失礼やねだもん、5000円でうちできまへんで、そんなもん
やらはったんやん、
空いた
浜さん最後には
一流のホテルも忖度心得て、
うん、ありがとうございました浜田エステルさんでした。
はい、ありがとうございました。